これが本来のサンドイッチなんじゃない。
シーリングライトの数、保存の法則とかありそう。
雨の頻度ぐらい
持っとる倍ぐらい。
オフェさん、オフェさん来たぞ。オフェさん
君面白いじゃないか。
ちなみに朝アンコフの
生後11111日目を迎えました。達磨です。
土日エコ切符を買いました。翔太郎です。
この番組喫茶おわちは喫茶店好きの2人が気になること、日々のあれこれを残していく番組です。今週もコーヒーいっぱいほどお付き合いください。
はい。
前に友達の結婚式に行った時に、
うん、
どのタイミングかで流れたムービーの中に11111日目を祝ってもらいましたか、旅行に行きましたかみたいな文字が書いてあって、
はいはい、ゾロ目で1111。
あ、そうそう、へえと思って、で年近い人だった、っていうか俺の1個上2個上ぐらいだったから、
うん、
俺いつだろうと思って見たら近いってなって、
おう、
4月末のゴールデンウィーク最初の土曜日とかで、
はいはい、
これはもう気づいちゃったんならばなんかせなと思って、
おお、
1のろうそくを5本買って、
1のろうそくは、ああ、ろうそくを1に見立ててじゃなく、
1のろうそくね、あの数字のろうそくあるじゃないですか。
あるあるある、
あれ、あれは5本買って
ケーキ屋さんとかドンキとか、
うん、そうそう、そんな普通のろうそく5本だと5歳になっちゃうからさ。
おお、5歳になっちゃうね。
そうそうそう、そういうことじゃない。で、あのローソンで、あの大きめのバームクーヘンか、あれはバームクーヘン買ってきて、バームクーヘンに刺して
火つけて、
わーいと火つけて、それはもちろんですよ。
もちろんですよね。まあ確かに、
それはもちろんですよ。
俺も一応5つ買われたお店側のこと考えちゃった。
ああ、でもあのケーキ屋さんとかじゃなくて、あのドンキで買ったんだよ。もう、
ああ、ドンキで、まあまあ1はね、はけがちだからいいんですけどね。
そう、ドンキはもうあの一応5つ買う人よりもっと不思議な買い物をする人がたくさんいると思うので。
ああ、よかったよかった。
あんまりレジの店員さんの印象にも残んなかったかなとは思ってますよ
そうしたらちょっと誰かの何かになりたいみたいな気持ちはねあるけど、
いいですよ、レジの人の印象に残るときにいい印象のことあんまないんだから
ネタに、誰かのポッドキャストネタになればなと思ったけど、ドンキだとならない、
ならない。有識者の方からお便りをいただいております。
あら、どちらの有識者ですか。
あの先週お話しした弘前城、城の有識者の方ですね。
お
ー、ようやく我々の曖昧なお話に適切なツッコミを入れてくれる方が現れました
確かに確かに、詳しい方よろしくみたいな、いつも丸投げで終わるけど、
不安な時毎回言ってますからね、それは。
おー、そうそうそう。
マドラーネーム脱藩浪士さんからいただきました。
はい、
辰馬さん、翔太郎さん、こんにちは。
こんにちは。
数年前に一度お便りさせていただいた後、すっかり隠れマドラーになっておりましたが、第32回リンゴ箱400個分の弘前城に関するお話を聞いて、城好きを自称している手前、弘前城の魅力を補足せずにはいられず筆を取らせていただきました。
あら、自称しておりますか。
まず翔太郎さんから、天守閣が地面の上に置いてあり、一般にイメージされるところの天守閣とは違う印象だったという旨の紹介がありましたが、これは現在弘前城では本丸の石垣修繕事業が進行中であり、天守閣が本丸の内側、今回は石垣のさらに内側の場所へと引き屋、建物を移動させることですね、引き屋されているため、そのような印象を与えたものと思いました。今年度末には工事が完了する予定となっているので、来年もぜひと思いますが、引き屋された天守閣が見られること自体も大変貴重であるということを補足させていただきます。
はい。
また会話から天守閣の周りに別の建物がないことへの違和感も感じましたが、これは天守閣の構成の違いによるものと思われます。お二人の馴染みの名古屋城は大天守と小天守を組み合わせた連結式のため、天守閣の周りに別の建物があるスタイルを見慣れているのではと推察しますが、
はい、
弘前城は独立式で建物は一つのスタイルとなっています。
うん。
現在の弘前城の天守閣は江戸後期に三層櫓と称して武家諸法度をかいくぐって建造したものであり、安土桃山や江戸初期の豪華な天守閣とは構成が異なるため、それが違和感の要因ではと思いました。
おお、
久しぶりのお便りで思わず熱がこもってしまいましたが、今後は内容よりも頻度を重視したいと思います。これからも配信楽しみにしておりますとのことです。
おお、
補足をいくつかいただいております。
補足
その1、弘前城は国宝ではなく重要文化財です。
あら、すいません、
ありがとうございます。その2、天守閣は俗称で学術用語では天守です。
へえ、
同格がついたんだろうね。
おお。
その3、城は天守だけでなく櫓や城門、堀なども含めた軍事的防御施設全体を意味します。
おお、なるほど、建物って言いたくなっちゃうけど、そうか。
その4、弘前城のお気に入りの紹介動画のリンクをいただいておりますので概要欄の方に貼っておきます
はい、ぜひ貼りましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、あのたくさんの指摘をいただきました。ありがとうございます。
指摘補足、最後は弘前城のプロモーションまでありがとうございます。
引き屋だったみたいです。
ああ、引き屋ですか。あの建物をどうにかちょっと持ち上げて、下に丸太みたいなゴロゴロ動かすやつ入れて、
あ、そうそうそう、あんなイメージですね。
紐でゴロゴロやって、あの見ましたよ、引き屋をしている弘前城の映像は。現地でも これでもかというぐらい展示してたんで。
あ、そうなん。
なんなら引き屋フェスティバル当日の映像みたいな、あの市民というか
参加者、引き屋フェスティバル
参加者呼んで、引きたい人って言って募集して、
え、
天守閣引け、天守引けますって言って、
貴重な体験じゃないですか。
やったそうで、もう、ドローンとかタイムラプスは使ってめちゃくちゃあの引き屋のなんだ全てを素晴らしい映像にまとめてくるっていうのを食い入るように見たので、何が言いたいかというと、引き屋は気づいてたんですけど。
ああ、そうなのね。
気づいてたんす。
てっきり地面に天守閣があるって言ってたもんで、で現存しているみたいなこと言ってたから、そのまんまのものがずっとあるもんだと思ったけど、移動されてたわけね。
いや、まあ確かに その言い方したね。その言い方はしたから、うん、それはそう聞こえるよねで、普段は石垣修繕事業中だから引き屋したと。だから
石垣の上に乗っかってるやつを下ろしてというか、移動させて石垣を今作り直しているところと。
ああ、いうことだそうで、石垣の上にあれば違和感ない。
地面から生えてる、地面に置いてあるみたいな感覚にはならないのかなと思うよね。あの名古屋城とか姫路熊本とか見たことあると、こう想像すると、我々が思ってる天守閣の足元にはちょっと積んであるもんね。
ああ、そうなのか。いや、まあこれはね、引き屋する前してないとか関係なく、もう城へのイメージも認識もほぼなかったから。
ああ、
よう知らんやつが適当なこと言ってたに等しいんで、あのとりあえず先週のはもう流していただいてとりあえずあの脱藩ロースさんの言うことを勉強しましょう
で、もう一個、天守閣連結式独立式の話。
はあ、
でも熊本とか姫路を思うと確かになって感じはするし、
天守閣を、
うん、
天守閣ってちゃんと分かってた？
いや、俺は先週の話をするまではあの建物の上の方なのかなと思ってて、話をしていく中で、そうそう、建物全体の可能性あるなと思いつつ、上の方の気持ちで話してたよ。
そうなのよ、本当に一番上、あるいはあの上の方の 1,2 フロアぐらいを天守閣って指してると思ってたけど、入り口からもう社長庫が生えてる一番上まで全部含めて天守閣は天守閣なんだね。
うん、そのようです。
ああ
、あの建物、あの建造物が天守です。天守閣、
そうなんよ。だから天守閣は5階建てみたいな表現は全然ありえると。
読んだことありそうって思ったわ今。
あ、本当。天守閣は5階建て、もう1階から全部天守閣で、
うん、
城っていう門から本丸、多分一番内側のとこまで建物が何個もある中での多分一番内側に重要っぽく、あるいは見た目派手にというか。
そうね、名古屋城社長子乗ってるしね。
そうそう、高い建物とか高く見せようみたいないう意図は多分どの天守閣もおそらく共通で持ってて、だから
まあ、なんか高い方が攻められた時に逃げる先が多いみたいなイメージだろうね。攻めづらいとか、うん、そんな感じなんだろうね。
そう、これもうこの先週の反省しましてウィキペディア調べたら、そう、権威の象徴なので天守閣は、
あの、あ、
まあ、やっぱ高く中城の中心に高く建ててて、でも俺それを知っただけでもね、もうこの30年間を覆されたような気持ちです。
あ、本当。
うん、
あ、良い学習になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
引き続き、今後は内容よりも頻度を重視したいという志も書いていただいたので、
うん、
お便りお待ちしております。
お待ちしております。
年末は NHK ですわ。
あれあれ、なんだっけ、もうここまで出かかっているんだけどっていう表現あるじゃないですか。
ああ、あるね。あるよ。
その、あ、出かかってんのにっていう時、大体なんかこう、喉とかも、顎らへんを刺したり、
ああ、そうね。
指さしながらこうやる、
うん。
ことが、まあまああるかな、見るかな、表現と思うんですけど、
うん。
まあまあ、その、声、音声、音が出てるのは確か喉からなんだけど、
声帯が揺れて出てますからね。
そうそう、喉口から、喉が鳴って口から音が出るというわけですが、うん、まあ、思い出したいとか、こう単語を一生懸命思い出そうとしてるのは脳、頭なわけですよね。
うん、
だからまあ今一生懸命考えて頑張ってるのはこのなんか喉じゃなくて頭なわけなんですよ。だからなんかこう思いついたとか来たっていうのはなんかどっちかというと脳から降りてくる感じだろうと俺は思うわけなんです。
だからここまで出てるの時にこう下から上がってきたいかのように喉を刺すのはおかしな話だろうと。
そうそうそう、下からじゃなくて上からだろうと突っ込みたくなり、
確かにな、
でそんなことを考えてたら、
うん、
同様にね、なんか似たようなことが起きてる単語、腹落ちする、なんか、
ああ、
なんか確かに俺なんか前それその考え方あんま分かってなかったけど、今の話聞いたすごい腹落ちしたわみたいな、理解するというか
納得するみたいなことかな、
うん、うん、噛み砕いて理解する、咀嚼するとかもそうだよね。なんか全部脳でやってるのにすごい口使ったり、まあ口まではまだ分かんないけど、なんか下に行くんだよ腹とか。
入ってきた情報を実際に噛んでるわけでもなければ、
お、
理解した時にお腹に落ちてくわけでもないもんね。
お、でも食物のように首より下の臓器に入れてくんですよね。
お、
なんこれと思って
そうね、
まあね、突っ込みつつも違和感があるわけじゃない、むしろ気持ちいい表現とか面白い表現だなと。
うまくハマる、なんか感覚的になんとなくわかる慣用句というか表現って感じするよね。
そうそうそう、嫌いじゃないの。
ここまで出てるって言われて実際に考えている頭とか指さされると、ここまでっていうほど出てきてないよって思うもんね
距離がね
まあそれまだまだやんけって言いたくなるもんね。
おそうそうそうそう、そうだね、そう、ここまで来てるってスタートどこみたいな。お
スタート脳のはずだもんね。
そうそうそ う, そう、
あ、確かにな。腹落ちするもそうだね。腹落ちする、あ、腹に落ちるなんかな。 腹が落ちるも意味わかんないか。
腹に落ちてくイメージかな。
あ、
まさき耳から摂取してるからね、その
ああね、まあ耳から腹に行くルート知らないもんね。
あんま知らんね。どっかではつながってるだろうけど、
そうね。
あんまそのルート知らんよね。
うん。大体食道を通るはずだから口だろうなとは思うんだけど。その慣用句表現を知ってるからそっちで理解しやすくなっている気はするけど。
うんうんうん。
このもともとこの表現ができた瞬間とかに立ち会った時は不思議に思ってたのかな。
いやそうなんよ。これ今しっくりくるってのは思うのはすでにその表現を知ってて使い込んでるからなのか、うん、
腹には落ちんやろって言ってた人がいるはずだから、
うん、そう何言ってんのみたいな、攻めすぎじゃないみたいな思ってもおかしくないよね。でなんかちょっと調べたのね。
お、
いや俺これ調べたのかな。
調べるという習慣はできた方がいいですからね。
調べたのか、なんかたまたま見つけたのか、脳腸相関っていう4文字熟語があって。
脳腸相関、脳と腸の相関があるやつでしょ。
ああそれそれそれ知ってる。
おお、俺あの大腸に病気があるもんだから。
ああはいはいはい。
ポツポツと章を読んでいくと、腸は第二の脳ですみたいなことを書いてあるのがめっちゃあって。
はいはいはいはいはい。
まあでも腸で考えてないしなとか思いながら。
そのそうね、どういう意味で脳を使ってるかだよねそれね。
そうそうそうそう、なんかそこに強い相関が、あ強い関係があるんだろうなっていうのまでは知ってた。具体的にどういうのかは知らんけども、うん、
まあまあでも言ったら噛み砕くとそんな感じで、あんま詳しく俺も理解してほしくないけど、まあ脳と腸はお互いに影響を及ぼし合う関係性らしくて、
はい
はい、まあ辰馬の言ってもそうだけど、まあ体のこう危険というかしんどいみたいなサインが、もう自律神経介して腸にこうストレスを、腸もストレスを一緒に受けるみたいな。
ああそういうことね。うん、
まあ、要するにストレスを感じるとお腹痛くなるみたいな典型例というか分かりやすく例だとことなんだけど、うんうんうん、まあまあまあ確かにストレス感じて腕が痛いとか肘が痛いとかはないから。
確かにね、他になんかありそうだもんね原因。
うんうん、臓器で言えば腸なのは分からんことはない。
ああまあまあお腹痛いはなるか。胃とかにも現れてるけどね。
うん、胃がキリキリもあるよね。
うん、
まあでもあの腹落ちとかここまでっていう意味では、まあ、この辺の臓器、
腹イコール大きく内臓と捉えて良さそうな気がする
ね。腹部周辺の臓器、
うん、
って考えると、まあ これ一体で考えれば、そこが脳と相関してるは、まあ実感としては確かある。
ああ
けど、
うん、
じゃあ戻ると第二の脳って、そこで今調べても出てくるんですけど、
うん、
やっぱ思考とか言語を司ってるっていう意味での脳、
うん、
のセカンドとは思えん。
思えんね、
うん、で、今行き詰まってますと。
でもさ、あのお腹の方で言うとさ、
はいはいはい、
腹が立つとかさ、
お
腹綿が煮えくり返るとか言うやん。
ほうほうほう、
腹綿って内臓のことだよね。
ああそうだよね。
だからなんか慣用句としてこの言葉というより感情の方も第二の脳で表現するパターンがあるんね。
あ確か腹が立つってお腹にアクションないけど、
うん、
まあ、なんか感情の方は俺ちょっと理解できちゃうな。
あ本当？第二の脳として。
うん、それこそ調子がちょっと脳と内臓でリンクするみたいなところかな。
あ
腹が立つ、怒りとか、でも怒ったからって内臓に影響ないか。
あ別にお腹痛くもならんし、便通が良くなるわけでもないしって感じしちゃうな。腑に落ちるとかも腹落ちと近しい意味だよね。
あ、腑は内臓か。
五臓六腑の プだよね。
それってでも象、象って意味じゃない？五臓六腑のプだけど。
五臓六腑って内臓全部みたいなことじゃないの？
おー、でも内臓の象しか取ってないとしたらさ、別に どことは限らないよね。なんだろ、
あ、腹かどうかわからんってこと？
あ、そうそうそう、俺は今腹周辺の内臓って言ってるけど、まあ、外臓は知らないけど、な
んだ、腹周辺以外の内臓どこ？肺とか心臓とかは違うってことは？
いやでもまあ脳も臓器っちゃ臓器やんみたいな。
ああ、そういうことね。確かに。あ、じゃあ負がどの負を指してるかわかんないってこと、
ね、そうだね。負と臓が一緒かもわからんけど、負とは、
はいはい。まあなんか感情成り立ちとか調べたらどれか出てきそうな気がするな。
ふ、意味1、腹綿。
おお、お腹だ。
意味2、心の底、心底。わ、心か。
ああ、
心がありましたわ。
そうなってくると腑に落ちるも、まあ腹も近しい何第二の意味があったりするってなったら、なるほどなってなってくるね。
心臓、心。わかった、そっちの問題にたどり着くんだね。
どういうこと？心どこにあるかみたいな話？
いや、そうそうそうそう。心とか心臓に感情を持つ機能ないじゃんね。
ないよね。血を動かしている機能だもんね。
ああ、心とかその辺は全部脳の仕事だろうなはずじゃん。
なはず。いや、心とはっていう話になってくるのか。感情はなんか脳に反応が出そうな感じするけど、感情イコール心かって言われたら。ニアリーイコールだけど完全一致ではなさそうと思っちゃうよね。
ああ、まあそうかそうか。まず心とか気持ちとか、その辺全部脳だと思うんだけど、
物理的な反応とかがないから全部脳の中にありそうな感じにしている。
そうなのよ。そう思うの
よ。
あのハートウォーミングだねみたいな感じで、心っていうのの英語はハートだよね。
ハートだね。
で今調べるけど、多分心臓の英語もハートなんだよね。
そうだね。
で、まあ、それを訳したのか、心と心臓みたいな。まあ英語が先か日本語が先かたまたま一致してるか分かんないけど、そこがなんか同じ訳、同じ単語あるいは漢字が重なってんだよね。
あ
ー、のせいで人の心っていう表現がなんとなくこう胸付近に
ありそうな気しちゃってるね。あ、胸に手を当てて考えてごらんの胸って心刺してそうだよね。
そうなのよ。
漢字由来かな。漢字由来っぽいね。
ハート型ってあるんですか。
絵文字で使うようなやつですよ。
うん。あれ心の心臓じゃなくて心の方由来の形だよね。そのイラストで。
うわー、そうだとばかり思っていたけど、あれ心臓のデフォルメだよって言われたら、ああ、まあ無茶したけどなって感じだな。
心臓の絵もなんとなく見たことあるよね。あの大きい管が上に出てて、
ああ、あるある。大きい心室が2つとか思うと、なんかデフォルメどんどんしてったら10回20回ぐらい元へ見ずにデフォルメしてったらあの形になりそうな気せん？
いや、そうそうそう、多分由来なんだよね。わかんない、どっちが引っ張られてんのかな。
記号のハートの方ってなんか基本的に赤ピンクとかその色してるから、
うん、
臓器由来なのかもなとか思ったりするな。
そうなんだよね、そうなんだよね、わあ、ここにたどり着くんか。
密接な関係がありすぎているな。
単語由来なのか、先にもうそういう人間の思考があって心臓と心、
そっちに合わせて言葉作ってたのかもしんないけど、
それもなくもないんだよね。言葉先だ
と英語の方で言うと心がそのハートっていう単語もあるけど、マインドとかも近しい意味な気はするよね。精神の方なのかな。でもマインドって言われると途端になんか頭の中、脳の中の話って感じするよね。
ああ、するするする。
何これ。
一対一対応ではないが、あの言語って
そうね、
マインドとハートの役はちょっと多分違うよね。重な
って心と精神でまた違うのか。精神とはみたいなことになってくると、次
精神っていうのは
妖精の精に神だぞ。
すごい感じだね。
おお。
いや妖精のせいっていうのがだいぶあれだな、
寄せてるイメージつけてるな。精密のせいとかでもいいのか。
そうそう、今持ってったな、危ない危ない。
とって神って、
神、これも何の神だろう。ゴッドの神なのか。
神ってあの漢字ゴッド以外あんの。
なんだろう、その精密のせいもさ、妖精のせいと精密のせいで、せいの漢字にも用途が 1,2,3 あったりするから、
あるね、
か神もゴッド以外あるかなってちょっと考えたんだけど、
信仰の対象の神と、なんか序列が一番上のものを神とするみたいなところはちょっと違いそうな気するよね。
ああ、うんうん、そうそう、うんうん、で
精神の方がこう何、人のなんだ考え動きとか全部司ってるみたいな考え方をすれば、
はいはいはい、
今言った後者の方の序列が一番上を神とするみたいなところのニュアンスな気するね。
うん、
まあ、そもそもそんな意味は神の字にあるか分からんけども、
あるか分からんけど、でもなんかね、いい説明だったと思う。分かる、そっちでいいんじゃないかなとか思っちゃうな。信じるところというか最初に思いつくところ、考えの背景みたいな、もう抽象的なものを指して、自分の中にも具現化されてないけど思考、考え始めるオリジンのところになんか神みたいな、だいたいあるところの根源を神みたいに言ってもなんか、まあ
確かに
分からんでもないかみたいな、そこへ対する信仰はないけど、
うん、八百万の神じゃないけど、どの事象にも神を見出す文化、うんうん、宗教があると思うとあり得る話だよね。
おうおう、使いかねえよね。使ってても変じゃないしみたいな。わあ、有識者欲しい。
そうなってくるとなんかもうあれだな、精神というか心の方面で神を見出すみたいなことやってると、腸に頭を、腹に脳を見出しててもおかしくないと思えてくるけどね。
あ、まあ確かに、もうそうだね、八百万言うたら全ての臓器にも神がいる。
ただあれだな、体の一部を他の体の一部で例えるのは変な話だなとも思うけどね。
ちょっと戻ろうか、心から戻ろうか、あの
一番最初腹落ちのとこまで行こうか。
そうだね、あのおっしゃる通りで、落ちるって言いたいのかな。
まあ落ちるがこう落ち着くみたいなニュアンスがあるから、納得するとこう近しい感覚を受け取ったりはするけど、
うん、
理解するとかすっきりするだけだったらパズルの最後のピースハマったとかでもいいわけやん。
そうだね。
なんでこの人体の中で慣用句を作ったんだろうね。
本当だよね。いや本当本当。
逆の方でこう膝震えるときに膝が笑うっていうのも不思議だしね。これは実際に震えてる方を表現するあれだから、またちょっと向きが逆な感じはするけど。
うんうんうん。
膝顔じゃないしってなるもんね。
笑うは笑うっても揺れるところ、肩、笑った時に膝は揺れんしね。
揺れんよ、揺れて肩だからね。
そう、揺れて肩なのよ。で肩が揺れてる様と膝が揺れてる様が似てるとか、
ああ
いうので結びついたのあれは。
まあまあそう想像しちゃうね、まあ、だとしたら膝大笑いしてるとかなんだけど。
ほう、そうなのか。
だってクスクスは、まあ、クスクス笑うときも肩揺れるか。普通に声出して笑うときそんなに肩揺れんからね。
あ、
めっちゃ笑うときか声出すの我慢するときぐらいしか肩揺れんじゃん。
はいはいはい。肩揺れるっけ。俺もそっからちょっともう不安になっていた。肩は揺れる、大丈夫。
え、これは創作の世界か。
肩全身揺れてない。そうそう、なんで肩だけ揺れんの。
そもそもうわ。全身は揺れてそうよ。めちゃくちゃ笑うと腹筋を使うとか言うから。
はいはい、そうだよね。お腹からも動いてるよね。
呼吸のモーションがどんどん大きくなっていくような感じなのかな。っていうのと、まあ全身だよね。
あと笑ったら手叩くのも不思議だよね。
あれはね、あでも俺叩くな、めっちゃ叩くな。
叩くよ。
え、あれ称賛の意味とかある？音出してるだけかな。
なんか机叩いてるんですよね、思う、あの手じゃなくて。
じゃあ音出してるだけだな。
やっぱ音出したいんだよね。
笑い声も出してんのに。
もう笑い声本当に思われても呼吸できなくなるとか、笑い声も引いちゃって出ないみたいな時に、
音で愉快ですよを表現しようとしている。
いやそうなのかな。いやなんでそう思うか本当に不思議だけど、
あれ別に表現したくてしてる行動じゃないもんね別に。
おお、いや、いやそうそうそうそう、
無意識だもんね。
笑うって何、そもそも。
うわ、口角を上げる。
笑った時になんであんな声が出るの。
あれ声を出すために笑ってないもんね、笑って声が出るんだもんね。
お面白いっていう感情が、感情を覚えて得て脳が満たされて終わりでいいのに、なんであの反射的にオノマトペ的にはワッハッハみたいな言い方するけど、あの、
うん、
あの声が出るんだろうね。
その愉快な刺激で脳がちょっとバクって他のとこに信号を出してるもんね。
お、そうそうそうそう、なんなら肩から腹から、腹に腹筋まで信号いってるんだよね。
何かが間違って震えさせられてる感じがする。
ああ、はいはいはいはい、
ワッハッハみたいに一定のリズムで声が出ちゃうのとか思うと、
ああ確かに確かに、
そのせいで腹筋使わなあかんし、そのせいで声が出ちゃうし、
そうだね、腹の方に最近に信号いってる感じするね。
うん、そのリズムに合わせて手を叩いてしまっている。
あの、分かった、あれじゃない、このもう自分の腹の振動だけじゃ抑えきれない分があるんですよ、何かこの、
ああ、なんかこうこの腹が震えてるのに声出さなかったりするとどこかで不具合が起きると。
そうそう、もうあの衝撃、おもろいって受けた衝撃が、刺激が強すぎて、
うん、
いやなんか面白いけど面白いと机強く叩きたくなるから、なんかこの、
あ、
ね、自分のこの腹の衝撃振動だけじゃ抑えきれないこの刺激をどっか体の外で消化したいと。
振動を逃がしている。
まあ言ったらそんな感じ。
はあ、
本当だったら壊れるぐらい肩揺らしたいんだけど、そうするともう肩、人体の限界があるから、その肩の揺らし具合の再現できない分を手で叩いたり机叩いたり。
笑うってそんなギリギリの感情なの。
いやでも本当に笑かされすぎるぞ、もう息できないみたいになるからね。
いやまあ確かに息できんみたいな、苦しいみたいになるときあるか。あれそんな危険なのか、うん、危険な感情か。
危険だよ危険だよ。
エンディングです。
うん、
今週のキスターですね。
はい、
東京は表参道にありますカフェレジュグルニエでございます。
レジュグルニエ、
でもあの駅2分ぐらい歩いて 2,3 分のところに小道にある古い喫茶店、建物は2、3階建てだけど、外階段登って店に直飲する形で、もう50年くらいやってんのかな、70年代開業って書いてあったので、
お
ここね、ここなんで何回か行ってるかみたいなところで言うと、夜遅くまでやってるんですよ。
ほう、何時まで。
10時、休日11時、逆かな、平日11時で週、土日10時かな、あの10時11時までやってるんですよ。
はいはいはい、ありがてや。
そう、これがあんまり多くなくて、
うんうん、
シャレたバーでアルコールみたいなところが多かったりするので、
ほんとそう、
喫茶のための我々からするとこういう遅くまでっていうところ嬉しいわけですよ。
うんうんうん、
レジュグルニエはフランス語なんですけど、
ああ、レミゼラブル、うん、
あ、そう、レ・ミゼラブルのレとレジュグルニエのレは一緒のレです。
カフェオレのレは、
カフェオレのレは牛乳なので別です。
あ、別か。
はい、あれはコーヒーインミルクみたいなことなのでそうそう、だから結構石積みとか、
うん、
レンガっぽいとか、あとアンティーク調の家具があったりとか、
うんうんうん、
あの西洋のレトロカフェを模しているというか、まあ、そのまんまかなという内装で、
うんうんうん、レンガ寄りの骨董ね、はい、
あ、そうそうそう、照明もやたら暗い、天井にあったのかな、なんかテーブルランプがそれぞれのテーブルにあってそれがついてるイメージ。
あ、テーブルぐらい、へえ。
でカウンターの中はまああのついてるけど天井に、うん、かそんなイメージ。夜行って電気消してたのか分かんないですけど、結構暗めのところ でここはクリームソーダがないところなのででも僕は不思議なコーヒーを飲むんですけど、ここねコーヒーソーダがあって、
お
ちょいちょいある店もあるんですけど、エスプレッソトニックとかコーヒーソーダとか。
エスプレッソトニックか、初めて聞いたわ。
エスプレッソトニックはまあエスプレッソの炭酸割り、トニックウォーター割りで、コーヒーをソーダは、まあ、コーヒーを割った方、ドリップコーヒーとかかな、
うん、
を割ってって、どっちもレモンとかちょっと酸っぱい柑橘類が入って美味しく飲めるようになってるんですけど、
うんうん、
今回はそれをいただき、前に行った時はここはあのオレグラッセ発祥の店って言ってて、
うん、
オレグラッセってこうワイングラスみたいなやつに、
うん、
甘いミルクが注がれてて、
お、レーダ
ーで上の方に濃いコーヒー、エスプレッソとかなのかなあれは、うん、が注がれて2層に分かれてる飲み物があって、
ほう、
これ他の店だと渋谷の茶亭波頭とかで見るんだけど、
ほうほう、
はもうなんか他のとこで全く見たことないから東京のもんだとばかり思っているけど
そんな綺麗に分かれてんだ。
めっちゃ綺麗に分かれてる。それをこうちょっとずつ混ぜながら飲むみたいな飲み物で、
うん、
それがどうやらこの店でできたらしい。
あ発祥か、
できた、うん、発祥、
へえ。
本当かなはやっぱり思いつつ、
まあまあまあまあ、
まあ、まあいつ行っても雰囲気よく、あの場所がいいからどの時間行っても程よく人はいるんだけど、
うん、
そんなに席も近くないし席数も多くないし、
ありがたいね都会で。そう
だからめちゃくちゃガヤガヤしてるってわけでもなければ、
うん、
少し離れたところでまあ話し声が聞こえるぐらい居心地のいいところでございます。なんか場所もいいからなのか、歴というかあの開店したのがだいぶ前だからなのかな、著名人も来ていますみたいな方で書かれることも多くて、あのファッションブランドのコムデギャルソン作ったデザイナーのカークボレイさんとか、
はいはいはい、
あとそっち方面ねスタイリストの人とか、
うんうん、
デザイナーの人とか、あのおしゃれメディアで紹介される時にはほぼ書いてありますね。
へえ、
うん、
確かそっち珍しいかもな。なんか純喫茶だと文豪の〇〇がよく座ってここでよく書いたとか。
ああ、そうね、先週の金沢のローレンスとかもそうだったもんね、
う
ん、
そうそうそう、そう文豪がみたいな喫茶、純喫茶は結構探せばあるんだけど、じゃあ表参道、
表参道
が地域柄もあるのかね、そっち
の場所柄のイメージしちゃうよね。
珍しいね、
そんなお店でございます。
へえ、
表参道カフェレジュグルニエ、ぜひ
ぜひ。
ということでこの番組喫茶ホバチでは番組の感想、2人への質問、腹落ちの腹、心の場所怖いな、なんか
心の場所を募集してるのはちょっとやばいね
お便りフォームは番組の詳細、エピソードの概要欄、ツイッターの固定ツイートにありますので、そちらからどしどしと寄せてください。
はい。
ツイッター、インスタグラム、どちらもアットマークほぼ8でやっております。感想ツイートくださる際は、シャープほぼ8、ハッシュタグほぼ8、ほぼ8のカタカナで、エピソードのリンクもつけてくださると、これ幸いにございます。
はい。
他にお知らせはありますか。
いや、あるかな。
僕はまだ見たことないんですけど、映画で21g っていう映画がありまして、
うん、
2000年代半ばくらいの映画だと思うんですけど、あの人って死ぬ直前と直後で 21g 軽くなるんだって。
へえ、
うん、でそれをこう心の重さとか命の重さみたいな感じで捉えていろいろ書いている映画があるそうで、
ほ
う、今日のお話をしていて思い出したので見てみます。
はい、
ということで、
はい、
喫茶おばち、また来週昼下がりにお会いいたしましょう。バイバイ、
さよなら。